じゃあ林さんがですねこれからお仕事の方にちょっと、はい、出かけるということなので、はい、じゃあ言葉が取れるうちにですね林さん の今年のガイマンのおすすめ、はい、これいいんじゃないのっていうおすすめの方ちょっといただけますか。
通称おしまんを。
おしまんの方、はい、いいですよ。もう10個でも20個でもあれば
そうですね。あげたいところとしてはは
い、さっきちょっと出て
ます。3つです
か、ね、3つですか。3枠ですか。はいはい、
まず最初に持ってきたいのが、うん、ボード一番最初に出ました。
はい、コマですね。かなり序盤に出ましたね。
もう話し方もちょっと気持ちが入ってしまったから
なんですけど、はいはい、なんかこれがかなり好きみたいだなって感じがありましたね。
一番自分のテイストとしても好きですし、その、うん、エンタメ性もありながら、うん、まあ、文学的な要素があって、うん、やっぱり読んだ後の読後感があって満足できる作品であるという意味で、ベデらしいけれども読みやすい、うん、
漫画としての表現も非常にこう
豊かです
よね。豊かですよね。
で、その終わりですね、特に終わりの部分がいろんな捉え方があるんじゃないか、
非常に解釈の幅を持たせた終わり
だ
と思
ってますよね。そうなんですね。だからやっぱりそのベデ本来の読み終わってからちょっと人と議論するであったりっていう部分がすごく生かされるんじゃないか、うんうんうん、
作品ではないかと。
でしかもこれこのフレデリック・ペータスは前回 の青い薬っていう本でもそうだったんですけど、はい、想定がとんでもなくかっこいいと。
ああ、確かに想定いいよね。
そうなんですよね。
うん、
で、本棚にあっても邪魔しない、
うん、で。キャラクターの部分だけちょっとだけね、このコーティング加工になって
そうなんです
ね。非常に凝ってますよね。
はい。
うん、
でこういった面で、まず総合的に押せますし。
コマね。うん。確かに確かに。
なんかこう、アニメになった姿を見てみてますか。
うんうんうん。
っていう部分もあります、
ね。はい。
はい。なので、この冒険、そしてスティーブンパンク、
はいはい、
若くできる漫画ですかね、はい、漫画というかダメですね、
うん、
はい、こちらでまず、
はい
はい
はい、
でもう一つがまず、はい、じゃあこちらかな、もともと僕はこの人が好きなんですけども、
ダニエル・クローズ、
はい、
ウィルスミスですね、はいはいはい、
でさっきもうこの流れで皆さんも大体分かったかと思うんですけども、僕はそんなにアメコミに、
はい、それほど、うん、触れてない
ないんですけど、触れれなかった
ら、いやいや全然タートルズ2は好きだ
どっかトレーザーが、
はい、どっかトレーザーが、はい、
ですか、はい、これはそういった方にもとっつきやすい、まあちょっとてかヒーローものではないので、
いわゆるオルタナティブコミックスと呼ばれるものですね、
はい、で日本でもダニエル・クローズ他にも出ていまして、
そうですね、
ゴ
ーストワールド、
ゴーストワールドですね、映画にもなりましたゴーストワールドと、ベルベット
グローブ、キャスイン・アイアン
というわけのわからない、
はい、デビッド・リンチの映画みたいな、
そうですね、
はい、
何回と言えばいいってもんじゃないというような、そう
地獄みたいな映画ですけど
あるんですけれども、はい、まあ、それよりもだいぶ味が薄まってます。
ああ
いい意味で、
はいはい、読みやすいって
こと、ね、そうですね、
基本的にはおじさんのね生態を描いただけの漫画ですからね、
はい
はい、あとデスルイとか、
ああそうですね、
うん、ありますけど、なので確かに一応普通に読める本です
し、ね、ダニエル・クローズ入門書でもありつつ、うん、まあ、読んだことある方でも満足、はい、僕は3冊ですね、ゴーストワールドとベルベット・グローブ・キャスイン・アイアンと、これで3冊目だったんですけど、
う
ん、
なるほどなるほど、
その中でもまあ
ありかちゃ
ん
か、
全然、
うん、
問題ないなっていうわけではな
く、うん、そうですね、でもちゃんと読後感に残すものはありますよ ね、
そうですね、
ごつーんっていうことが、
いい意味でスッキリしないというか、
はいはい、
あ、もうこういうのもやもや残してくれる、はいはい、
ちゃんとお土産を残して
くれる、ね、これ外満感ですね、
はい、外満感、それを林さんは欲していると
、若干多分中毒なんですね、
はい、いやそれは確かに面白いと思います、
外満中毒、
は
い、で、はい、これその外満中毒が強いウィルソン、
はい、ウィルソン
を3冊目に持っていきたいと思っております、
は
い、
そして3冊目は
がちょっと迷ってるんですけども、実は僕今
ゲームを
持ってなくてですね、
はい、
この DVD が、
ああ今みたいな、あ、なるほど、
こちらです、
名前は驚異の、ネズヤタモと興味深き物事の数々、はい、スクリーンオンヘッド
というやつですけども、はい、まあ、単純に男の子としてかっこいい、まず、
まず、
まずかっこいいんですけども、
うん、
であと
目が大暴れ、
うん、情けないやつ、わけのわからぬ、
はい、
そして、
はい、
まあ、無敵じゃないけど割と万能型なん
です
け
ど、はいはい、
バランスが取れていて、で何よりこれは原さんの受け売りで結局僕も読んでみたらすごく良かったのが、あの終わりの短編集が、
はいはいはいはい、
まあすごく短いですし、
うん、いくつか入って
るというわけじゃないです、特にあのもうこれも受け売ってしまうんですが、
どうぞどうぞ、
あの魔女の話ですね、
あ魔法使い、
魔法使いです
ね、はい、あの形を消すってやつ、
はい
はいはい、
すごく詩的なニュアンスが美しいなと、
はいはいはい、あれ娘さんが原作を書いたんだよね
という話ですよね、はいはい、でこの何ですかね、愛嬌ありますよね、
はいはい、単純にそうですね、スクリューンヘッドはまあ面白活劇でちょっと最後にそのしっとりとした読み物を残す、あれ911でね、非常にすさんだあのなんす情勢があって周りで知り合いで不幸もあってみたいなので、その中でちょっとなんていうのかな、幸せな話小話が作れないかっていうことで娘さんと一緒に作ったのがあの話みたいですね、あの蛇と魔法使いの友情物語ですね、はい、うん、あれいい本でした、
なんかもしもしし、なんか、
うん、
なんていうんですかね、撃った大砲だったかな、砲弾の、はい、弾道がなんかしょうもないんですよね、
うん、
こう分かりやすいような絵を描いて、
はい、
こんだけかっこいいキリッとしたフィルムノワールなのにそこはダサいんかいみたいな、
結構ねあのミニオーラ自身はそういう抜けた感じのコマ入れたがる人ですね、
そうです、
うん、割と、うん、
僕はそういう感覚もある人、行為がすごくヒーローものかなと思ったらこういうね、はい、ちょっと味のアバンギャルドな、
ヘルボーイも序盤は結構ユーモーラスだったもんね、
う
ん、結構後に運命的なねあのサーガーになっていきますけども、最初はバカ話みたいなのも結構多かったんですよね、
なんかぜひそういうマイク・ミニョーラみたいな作品を、
はい、いい作品です
ね、出ればなと思いまして、うん、確かに、そういう意味も込めてこちらの
ヘルボーイ、はいはい、
はい、今日
はい、
どういう作品の
話を思っております、意外なところが出てきましたね、
うんうん、これちょっとあと DVD もやられましたね、
ああ DVD これいい
すぎるやろ、
これいいですよ、もしあれだったら見ます、持ってっていい、
ああもうちょっとおかしいですか、
あ全然問題ないです、
ああありがとうございます、
時間大丈夫、時間ないねじゃあ林さんご苦労様でした、
どうもありがとうございます、
いえいえ、どうもご苦労様でした、イエス、
今後とも頑張ります、よろしくお願いいたします、
ただ本忘れないで持
ってます、ね、そうですね、結構散らかってるんです、
散らかってる、
はい、
はいはいはい、
じゃあ予想はこちらに書いて、
あ本当、あそうですか、全部書いてありますか、
あいえいえ、今から、
はいはい、
記していきます
ので、はいはい、よろしくお願いします、あとから俺たちでもリンチしてますからこんなこと言ってるやん、全然ちげえやんって
切り崩してください、
そうそう、
よろしくお願いします、
退出したらもう言われない、ね、というわけで今林さんが一通り喋り終えて次の現場へと旅立っていきましたけれども、はい、さっき、林さんが言ったのは、コマウィルソン、あとスクリーンヘッドですね、脅威の根津頭のとうんたらかんたっていう難しい名前のやつですけど、これを3つあげましたけど、皆さんどうですか、おすすめのやつって 何作ぐらいありました、今
それ僕はもう3つ、
私も3つ、
あ3
つですか、3つ3つか、わかりました、じゃあ俺最後でいいですか、それ、
はい、
はい、じゃあどちらからいきます、
まあ大、まあ僕もサクッといきます、
はい、じゃあ、日野さんの今年のガイマンノミネートで3作、はい、おすすめは何でしょうか、
そうですね、まあ紹介の時にだいぶもういろいろ話したので、まあサクッというと、まあ1冊目そのスパイダーマンの、モーメントインタイム、
おお、ぶっ込んでいきましたね
これはまあおすすめというよりは何でしょうね、そのスパイダーマンっぽくない、まあ、ぽいっちゃぽいんですけど、もう本当にヒーローの、はあ、活躍も何もしないスパイダーマンはたまには見るのも面白いんじゃない
かと、ね、今までのあれを振り返るスパイダーマンっていうことですね、う
ん、まあだ本当にその前段階のいろんな読んでなければ分かんないことかもしれないですけど、はあ、それを読んだ人だったらよりその
味
わい深くその、うん、今後 のスパイダーマン読むにも厚みが出て、キャラクターの厚みがあっていいんじゃないかなっていうのは、まあ、今日いろいろお話聞いてて思ったことなんですけど、まあ、これいいなっていうの
がワンモーメントインタイムですね、
うん、改めて思いましたね、
はいはいはい、それが一作目、
そうですね、うん、でまあいろいろそのずっと僕が紹介の時に熱が入ってるか入ってないかでよく分かると思うんですけど、
はいはい、いえいえ、ま
あ、あのアベンジャーズ VS X-Men の、はい、
バーサス、
バーサスの方ですね、
いわゆる1対1 で、
そうです、ね、
何ラウンドか戦うってやつですね、う
ん、これやっぱり、まあ、僕は本当に
バトルものとして面白い、
そう深い意味はない その、
あの豪快な、
豪快な
アメコミ本来の面白さ
が、この対決が見たかったっていう、うん、もうデアデ
ビル、ドリームマッチ、
そう、デアデビルウェイ、サイロックの忍者対決でもそうですし、
なるほどなるほど、
あのブラックパンサーとストーム、この、うん、ね、あの
夫婦対決、ま
あ、どっちが勝つかなんか、それは能力的にはそっちだよっていうので、
ね、うん、まあストームでしょうな、みたいな話になる。
で、あと、その、え、あの、IVX の中でも、その、あの 2つ の, その面って言われで出てくるそのスカーレット・ウィッチとコープの戦いも最後に収録されたりするんで、
破壊者と創造者みたいな、
そうですね、でその後その最後の方にちょっとあのおまけみたいので、その1ページ の, あの対決みたいのがあるんですね、あのドミノ VS レッドハルクとか
その渋いなおい、
それがその、うん、その入ってるところ の, その結末のやり方があの、うん、あそこら辺ですねが面白い、うん、あもうちょっと前から始まる、あこれまあ、
あなるほど、ね、ちょっとここら辺の面白い回、うん、
面白い回で、その
あジムマフードとか書いてるのか、
へえ、 ここがまあ最後で、その次から 1ページごとに始まって、うん、
ちょっとボーナストラック的な内容、
科学者対戦みたいので、
あその
ピムと、
はいはい、
ブラックパンサーとか、
はい、
ビーストとか科学者全体が1ページでみんな白衣のやつが
殴り合ってるとか、はいはい、ね、ネメシスとかね、うん、
まあ、そこら辺が
ちょっと遊びが効いてて、
ね、
逆になんかこうオールスター感が非常にありますな、
そうですね、さこれがドミノが最後ね、はい、あのまあ、どうやって勝つかは別としてドミノは勝つんですけど、ドミノスマッシュっていう、これはまた、まあ、怒る人は怒るかもしれないですけど、そういう結末でね、いやいいで、はい、であと他もいろいろその
トード VS ジャービス、
ね、そうジャービスとか、あと
よこすな、
そうホークアイがそのあのね、マーブルガールたちの対戦をこうキャットファイト的に思い浮か
ぶ、なるほどね、
あるとか、
あこれはあれですね、あのアダムアーサー・アダムズとかね、いかにも女の子大好きアーティストが書いて
あるんですか、そうですね、であと、
最
後
はアイアン・
ストーブ・アイスマンで、最後そのスクールガールと、うん、あのピクシーがそのボードゲームみたいなやつをやってて、うん、そのあれ全部これの中の話だったの的な、そのまあ
手分
け
口
的なものが入って
たんですけど、
なんかその お祭り的にとても面白い、いろいろ詰まってて、
なるほどなるほど、
あのストーリーはなくても全部面白いなっていうのがあって、
いやいや本来的にそういう面白さっていうのが重要なんですよ、うん、やっぱりね、う
ん、なんでこれはまああのさっきのはあのすごく前提のスパイダーマンが知らないと分かんなかったことで、はいはい、これはもうアベンジャーズ X-Men 大体そのキャラ知ってれば分かって面白いと、
はいはい、
で最後が、スーパークルックス、
お、うん、ミラーワールドの、ね、意外なところが来ましたね、う
ん、これはまあ、 あの最近一番最近読んで一番面白かったっていうのは、
う
ん、まあ、その
これ評判良かったし、うん、まあ、面白そうだなと思ってた、う
ん
う
ん、あったんですけど、うん、あのまあこれが最後あのだんだんその要はあの知識が必要なく、
はいはいはい、
一番初めのスパイダーマン一番必要で、うん、次の、X は まあ、そこそこ必要で、はい、これはもう何にも知らなくても、はい、もう一冊の本として読んで面白い、
まあパッと見てかっこいい感じ、
そうですね、痛快でその、まあ、爽快で、うん、まあだから僕はあんまり
レベニールユーのアートもレベルが高くみたいな、
そうそう、まあ、うん、好みとしてその別にいい悪いじゃなくて、
はい、
あのまあいろいろ深読みしなきゃいけないとかっていうのは、うん、まあ、苦手な、嫌いじゃないんで、好きなんですけど、
うん、
パッと読むにはちょっと向いてなくて苦手意識がちょっとあったりするんで、
はいはいはいはい、
こういうのを中心にちょっと今あの選んでみました。
なるほど、いや面白い、面白い、全然予想できませんでした、
うん、まあおすすめですよ
これ、いやいやいや、はいはい、いや面白いですね、
個人的に読むと面白いぞっていうのは、うん、あのおすすめするんだ、
この感じ、なるほどなるほど、というわけで今全然ね、さっきの林さんとはまた違う感じのやつ、キャラクター3つが出てきました、
全然ベレじゃなく、もう本当僕は
あの
しかないアメコミか、
アメコミ要員として今回来てもらったんで、ここでいきなりなんかバッドデシに3つ出して日野さんそれちょっと違いますよみたいなことになります
けど、期待通りと
か、ありがとうございます、はい、でも期待してた中でもちょっといろんなのが出てきた
ので
、よかったです、
はい、
あざーす、はい、というわけで、深田美さんどうでしょう、2015年のバンドデシね、3つ私のおすすめ、
思いっきりかぶったんですけど、私もスーパークルックス
評判いいですね、うん、はいはい、
なんか読みやすさに関してはさっき日野さんがおっしゃった通りなんですけど、
はいはい、
とにかくこの悪役の
はい、はい、じいちゃんが
めっちゃかっこいいです、
ね、いやなんかそう言われて非常に読みたくなりますね、
すごいかっこよく
な、なんだ、
途中で白いスーツ着てるところなんですけども、すごいかっこいい、
パリッとしてますね、
もうみたいな、
はい、
な
んでましたあざあざ
味方の方っていうか、この B 級感が漂って
る、はいはいはい、8
人いるんですけど、はい、
まあそれに比べてこのチンピラ感たるやみたいな、
はいはい、全然いい味出してていいですね、
うん、バランスすごくいいと思う、
は
い、
なるほどなるほど、
手も立ってるし、
はいはい、対立構造がはっきりしてるってことですね、うん、そういう意味ではね、キャラの立て方では、はい、スーパークルックスが入ってきました、はい、はい、
またアメコミなんですけど、バットマンリルゴッサム、
リルゴッサム来ましたね、
それですかね、
はいはいはい、
これはなんかやっぱり私もアメコミ 多分今までの流れで分かってらっしゃると思うけど、うん、いや初心者だ
と、はい、それほどっていうわけですかね、うん、
なんかこれはすごいバットマンの入門にいいんじゃないかなっていうふうに思うと、うんうんうん、そうですよね。とにかく絵が可愛いっていうの、う
ん、いろんなやつが出てくる。
お祭り感が出てますよね。
まあ、そもそもは祝日ですからね。祝祭空間というものは常に演出されてるわけですからね。うん、
でなんかちょいちょい
レイバーデイが日本に伝わるかどうかは分かんないですけどね。はいはい。
でなんかちょいちょい物語に必要あるのかないのか分かんないんですけど、小動物のイラスト挟んでく
る。ああ、うん、なるほどなるほど。
それも可愛くて。
ああなるほど。いやでも場面演出としてはね、うん、面白いんじゃないですか。ジェネレーション X の間に無駄に挟まるカメとかカエルとか好きだったね。あいつよく描くよね。
あります
ね、
うん。
小人とかね。
うん、ああ、そうそうそう。描くよね、余計なこと言うやつ。
そうそうそうそう。次だ、急げ。うん。漫画ってそれも含めて面白さだからね。うん。なるほど。リルゴさんも確かにこれはいいかもしれないですね。
すごい。
意外にあれですよ。深谷さんからアメコミが2連チャンしましたね。そして3冊目は
3冊目がカナダ。
おーっとまたこれが意外なのが来ましたね。
前と狐と私、うん、
はいはい、
他になんか外漫
画とか、カナダの作家さんですよね、
興味がある人が手に取ってくれなさそう
かなっていう、そうですね、パッと手に取る感じではないかもしれないですね、
あえてここでアピールしようと思うんですけど、
西村書店
さん。西村書店、児童書と医学書を出されて
る。あ、なるほど。じゃあ内容がそういうのも、そういうアプローチからっていうこともあるんですかね。児童心理学的な何かっていうことですか。
すごく児童書としても完成度が高くて、うんうん、
本としても完成度が高いなと思いましたね。
は
い、
そうですね。うん、それでなんかこのいじめられてる女の子が主人公って作品なんですけど、
うん、
結構児童文学でいじめがテーマになってるので、はい、主人公が変わらなきゃいけないみたいな。
ああ、なるほどなるほど。そうですね。はいはいはい。ある種の自己啓発的な内容になりますよね。
なんかを始めてそれで変わったから
、うん。はいはいはい。
でもこの本って全英を読んで、
うんうん、なるほど、はいはいはい、
エレーヌが自主的に何かをするんじゃなくて、
はいはい、
お前の働きかけでまた再生するって話
なん
です
よ、はい、なるほど、うん、
なんか実際いじめられてる人に動けっていうの
があるし、はいはいはい、それが一番の苦しみを生んでいるという ね、 うね、よくある話ですよね。
なんかそういうところが優しいというか、うん、
なるほど、
本当に気持ちに寄り添うような内容だなと思って、うんうんうん、
なるほど、
ぜひ読んでいただきたい。
さすがそこら辺は児童文学を専門に研究されてる方ならではの視点ですね。なるほど。いやみんな完全に俺のなんつう予想をはるかに超えるタイトルを上げてきましたね。というわけですけども、じゃあ私の方ではものすごく当然のやつを入れていきましょうか。全然あの俺のやつは意外性のないやつを3つ挙げました、はい、じゃん、こういう感じですね。
お
1つ、はい、クライシスオンインフィニットなんです。
これは入れないと。
これですね、やっぱりこれは意義的に無視ができないっていう本なんで、やっぱ今のアメコミを考える上でこれを無視しては絶対語ることのできない一冊だし、やっぱどう考えても異形じゃないですか。どんだけ時間と手間かけてんだみたいな。もう
ずっとダスダス詐欺なんじゃねえかってずっと言われてましたからね。ダスって言ってから、
で出す以前にからもずっとそのクライシスのね、それこそ川さん特集で取り上げたけども、うん、同人の中でも大解説本とかをさ、
ね、
作ってたっていう本なわけじゃないですか。それも何十年の執念が詰まった本とか考えるともう無視できないというかその時点で、うん、まあ意義性ですよね、うん、やっぱり意義として意義ある一冊、
うん
うん、でやっぱりこ今からのその日本の翻訳コミックをこれから読む上ではクライシス・オン・インフィニット・アーシズというものがあるということを前提に話が始められるっていう時点で、一つステップ、なんていうのか、歴史がステップアップっていうか段階を踏んだっていう、うん、それぐらいの一冊だと思うんですよね。
まあ、これがあれば それを前提としてもういけるという、そうそうそう、
やっぱクライシスがあってさってところすでに突っかかっちゃう時点で、うん、やっぱり難しかったんですよね、アメコミの話をするっていうのは。見たかってみんな読めって言うんじゃないですか。夢でもやっぱり意義性を考えると、うん、そのリトルニモ全員読んでるかっていうと読んでないけど、やっぱり去年におけるリトルニモ的な意義性で考えるとこれは無視できない、
立場的に近い
っていう本ですね。
値段も近い、
そう、値段も近い、限りなく近いという本ですけど、というわけでクライシスを入れさせてもらいました、うん、っていうことね。でもう一つが、はい、ロック&キーですね。やっぱ面白さっていう意味では今年読んだ中ではロック&キーこれが一番ですね。ダントツでした。 構成といい、その物語の進行といい、その話の中に数々に潜まれているその何ですかね、ソースといい、やっぱその情報量の濃さが半端じゃないですね、この本は。で演出も面白いし、あと漫画も何ですか、僕は評価する上でやっぱり必ず大事にしたい一つっていうのは、絵とストーリーテリングがいかにそのハーモニーを生み出してるかっていうのはやっぱものすごく大事だと思うんですけど、このガブリエル・ロドリゲルさんの絵が最初見た時、あ、ちょっと濃いなと思ったんだけど、やっぱり非常に何ていうんですかね、構成美みたいな、ものすごくしっかりしたデッサンと構成とパースで作られてて、そういう意味でやっぱりそのこの物語におけるその大事な要素である館という館間のホラーですね、一つこれはっていうものを演出する上でものすごく機能的に働いてるんですよ。そういう意味でやっぱりこの本は今後の展開が気になってしょうがない、早を出せっていう意味でっていうね、全ての状態がチューブラリンの状態で今終わってるんで、でもなんかバカバカしいそのサブカルチャー的ななんかネタが入ってたりとか、頭の中に変なものがいっぱい詰まってたりみたいな、漫画の漫画的面白さもすごく詰まってて、あの漫画の面白さ、単純な漫画のその面白さで言えば、僕はロック&キー今年一番面白かったですね。それで、さっき皆さんが、まあ、本命の一つだろうって言ってましたけど、やっぱりこれは上げとかざるを得ない、サーガですね、サーガはまあ面白いですよ、普通に言って面白いですよって、
単純で最高
っていう感じですけど、あと何ていうんですかね、その物語っていうものを構成する、意味でそれを俯瞰する視点みたいな、そのやっぱポストモダン的な視点がちゃんと入ってますね、やってることはすごいファンタジー、ヒロイックファンタジーだったりとか、あと SF だったりとか、まあ家族のなんか絆の物語だったりっていう非常に古典的な物語なんだけど、それをさらっと見せてる物語構造自体が非常に高度っていう、すごい難しいことにチャレンジしてなおかつやっぱ成功してるんで、これはやっぱり今年のベストに ぜひ入れたいなって。あとアートも素晴らしいですね、さりげないく読みやすい感じのアートにしてるけど、やっぱり背景とキャラクターの描き方を全く別の手法で描いてるっていうのは、ね、これやっぱり主線をさインクで入れてそれにカラーリングをするっていうのはやっぱりアメコミの伝統的技法ですけど、それやってるのキャラクターだけで背景は全部色彩構成で作られてるんですね、っていうすごいその読んでる分にはさらっと読めるけど、さりげないところですごく高度なことをしてるっていう意味では、やっぱりサーガはちょっと無視できない存在じゃないかなということで、サーガを入れてみました、はい、という感じでしょうか。やべ、バンドデシネ枠入れるの忘れちゃったはい、というわけで三者三様ですね、完全にバラバラのが上がってよかったんですか。一つだけね、スーパークルックスは意外でしたね。スーパークルックスをかぶすると
思う、僕だけだと思う
思ってたらまさかのスーパークルックスっていうね、いやいや、やっぱりね、やっぱりその海外の漫画を読んでる人っていうのはそれぞれ独特のなんていうのが価値観と、あと求めてるものもそれぞれ違う人が集まってるから、まあ、だから外務省毎年混戦になるんだよねっていう
予想できない、
予想できない、全くできないっていうことになってるわけですけど、どうですか予想のことでは、今年の予想、あ、ニューフロンティアもあったな、まあ、いや予想は未来までつけました、
あ、そうか、結構つけると僕
いやいや僕は全然つけてないですけど、 2?
僕は2位まで、まあじゃあ3位まで
いいですか、3位ぐらいつけましょうか、せっかくキリがいいから、どうしようか、これは難しいですよね、まあ順位つけなくてもいいけど、一応3作品上げてみましょうか。
林さんも残してってく
れるね、林さんが残してった、
理由まで書いてあります。
おすごい、
あ、理論武装してったわけですね、俺たちにガヤガヤ言われないようにあれは結構難しいですよ、
さあ3つ立つはすぐ埋まるんですけどね、
難しいあ、すごい、あの 日野さんが迷ってますよ。
あの、まあ、いやこれは別に悪い意味じゃなくて、うん、多分組織表的なものというか、
まあ、そこまで呼びますか、うん、俺はねそれ読み出すとマジきりねえと思って、
その組織表あること、いやい
や組織表のネタはやめましょう。あ、さあこれはどうなるか。ある意味ではね、これはあの完全な趣味っていうか主観じゃないんで、もしかすると偏る可能性ありますよね。ああ、そうですね。みんながここら辺来んじゃないのっていう、
まあ、多分
あの辺り
か、 あそこは多分みんな絶対入れてるんじゃないかなっていうのが一つ。
じゃあ最初に林さんのやつをスケープゴートで上げてしまいましょうか。言いやすくなるように。林さんの予想はですね、順位は書いてないですけど、お予想1、あの順位ではないですけど1、サーラ、うん、1-2 理由妥当に前評判を聞いて、うん、本当に妥当なこと書いてあるな。お、これは攻めましたね。2作品品目さよならセプテンバー
1リスト、
これぶっ込みましたね。現在の売れ行き知名度からか、売れてんのこれ。
そっちの4コマの方は売れてるらしいって聞いたんですけど、
なるほど、作者さんの知名度を考えたってことですかね、うん、なるほど。3作目アントマンプレリュード、これもぶっ込んできましたね林さん。理由アメコミ1000人ラジオマスターの意思を尊重してて、いや別に、いや別に押してないですよ。俺はそんなアントマンプレリュードそんなに押してないですけどね。
1000人はちょっと待って、僕のこと
しか言ってないですね。アメコミ好きの日野さんと僕、ね、多分、はい、
がちょっと熱があ
ったんですかね。でも実はアントマン他の部分に熱は入ってた。はい、総評あまりにアメコミあまりに悪質だな。あまりにアメコミを読めていないので逃げましたって書いてある。サーガは当てに行ってます。あ、なるほど。さよならセプテンバーはメディア露出の圧倒的力を信じて、ベデよ来年頑張れって言ってますね。確かにちょっとね、バンドデシネを応援したいでしょうけど、立場からするとね、林さんとすればちょっとバンドデシネっていう感じのタイトルが入ってないのは、若干このね、あの気持ちね、いろいろおもんばかるところある感じですけども、はい、じゃあ次誰が行きましょうかね。
多分僕一番つまんないと思います。
俺は普通に書きましたよ。じゃあ順番、あ、どっちでもいいです。じゃあ日野さん行きますか、はい、さっきの順番で行って、はい、はい、さらりと、まあ、日野さん、
はい、1位はサーガですね。
あ、1位サーガ、やっぱりみんなサーガを置きに来ますね。
これ、うん、は多分その周りから自分で見た面白さと周り の反応とかを見ても、多分これは外さ、もう、うん、打ち入りとさっき言いましたが、多分そうだと思います。
おお、サーガやっぱ本命20丸、
うん、そうですね、まあ、全部は見てないっていうのもあるんですけど、今の動画の中で多分そ、うん、一番周りの人も好きだろうなっていうのがこれです、うん、
なるほど、確かに確かに、
はい、
で2位は
リル・ゴッサムです、
ね、リル・ゴッサム来ましたね、う
ん、これも、まあ、あのさっき の, あの深田さんのおすすめのコメント本当一緒なんですけども、うん、誰が見ても入りやすい、まあ、サーガもそうなんですけど、
はいはい、やっぱり入り口の大きさって
ことですね、うん、間口が広い、読みやすいのは大きいな、うんうん、大きいですね、まあ、可愛いし、あとはやっぱ、うん、あの女性が、まあ、多分いっぱいの方に、うん、これは偏見かもしれない
です、
まあ、女
性は、いやいやそんなことないですけど、いきなりキングスマンは手に取んないですね、
うん、そうですね。この方にはだすごく大きい場合はあるんじゃないかな、
いやいや、それは重要な要素ですよ、まあまあ。
で3位はまあちょっとここら辺はその力入れてるんじゃないかなというので、デッドヘッド、デッドヘッドリデクション、
リデンプション、
リデンプション、
お、
うん、デッドヘッドをちょっととりあえず1個入ってくるんじゃないかな。ここは、
デップは読めない。
うん、そう、だから3位を読めないんで、うん、じゃあこれか、力入れて
るほど、なるほど。
それかなという感じで。
ただ、今回デップって何作品
あと、カーネージと、あと、あの、うん、スパイダーマンと、あと、
ハルク。ああ、そうなると、やっぱデッドヘッドか。うん、なるほど。
選べないですけど、多分一番初めに出たし、
はいはいはい、なるほど、なるほど。そうかね。なるほど。面白い読みですね。
いう読み方。
はい、2つを置きに行って、1つをちょっと考えてみた、うん。なるほど。じゃあすいません、深田美さん、うん、いいですか。
まあ、私はほとんど一緒なんですけど、1位がサーガ、
お1位サーガ来ました、はい、理由は
ネットっていうか、まあ、ツイッターで椎名さんフォローしてるかもしれないんですけど、はい、うん、盛り上がってる感じが、
ああ、椎名さん一生懸命拾ってますよね、
うんうん、でも結構な数ツイートされてますし、
しかもなんかアメコミすごく日頃読んでる人でない人もがツイートしてる感じはありますよね、うん、それはもしかすると見えない、そう、あの、票が動くかもしれないっていう。 なるほどなるほど。
ツイッターのそのままで投票してくれちゃうんじゃないかな。
ああ、そうしてくれるといいですけどね。
その層が投票するかどうかまた別
なんですよね。そうなんですよね。やっぱ動かない層っていうのもありますからね。はい、次なんでしょう。
2位がリル・ゴッサム。
お、リル・ゴッサム強いですね。
バットマン何作品が出てる
か。やっぱバットマンは結構出てますからね。
その中で投票するとしたらリル・ゴッサムじゃないかなっていう。まあそうでし
ょう。妥当だと、わかるわかる。いきなりね、なんか、バットマンインクとかいかないよね。うん、
で3位がマウスガード。
お、マウスガード来ましたね。いい作品ですから、ね、確かに。やっぱり深谷さんの視点はあれですよね、アメコミのにやられてないフレッシュな視点ですよね、偏見に満ち満ちてないマウスガードとかいいよねっていう、うん、確かにいい作品ですもんね、
なんか投票してくれる人全員が読んでくれるかなっていうのはあるんですけど、
これ読んでって嫌って人はいないですよね、
そう
本人受けする表紙で読んでみたい表紙じゃないか
な、うん、あ、なるほど、
確かにそれはある、うん、ちょうど秋にいい感じの表紙だしね、
そうなんですよ、うん、
この表紙はいいですね、確かに。おお、これやっぱり3位のあたりでみんなキャラが出ますね。俺もいきます、
はい。
みんなかぶりだよ。1位、リル・ゴッサム。
あ、1位
リル・ゴッサム。3位がもういろいろ考えたんですけど、やっぱりバットマンファンっていう固定ファンががっつりいるし、うん、で、やっぱり絵の可愛さが群を抜いてるんで、まあ、投票しやすいんじゃねえかなっていうことですよね。これはやっぱりポイとして上がってきて全然おかしくない、うん、で2位がサーガン。
おお、そこは、
うん、もうどっちが上にでもいいんだけど、リルゴさんも上げたのはやっぱり、バットマンファンっていう不動票があるし、それで絵が可愛いっていうね、うん、そのサーガはすごく絵的にもこうおしゃれな感じっていうか洗練された感じがあるけど、ただその漫画文法的に変って感じる人はいなくもないという、そう、やっぱこの漫画とアメコミの中間で結構いい表情の作りとかうまいよねと思うけど、すごく漫画にリテラシーが高い人はなんかこう表情はぎこちないって感じる人が言われたっていうふうにシナさんが言ってた方がいるから、だからリルゴスさんはそれは少ないじゃないですか、非常にこのバリアが低いっていう意味でそこで上下を変えただけです。だから、うん、はっきり言ってどっちが行ってもおかしくないですっていうことですね。で、3つ目だけこれちょっとぶっ込ませてもらいました、俺が。
あ、
夢でキスして。
おお、
なるほど。
なぜかっていうと、はい、絵が綺麗。
うん、
ね。で、まあ、お姉ちゃんが出てくる。ちょっとエロい。
うん、
で、まあ、そういう意味で絵が綺麗っていう意味では、そのバンドデシネとかをアート面で買ってる人たちは、お好きだろうと、これは。でなおかつテリー・ダドソンって人はずっとアメコミの仕事をされてた人だから、アメコミ読みの中でもこれをバンドデシネには興味があるって人がいるんじゃないかと、それを両方拾えたらもしかしたら浮いてくるかもしれないということで、これに一つ入れましたね。
これはちょっと出るの想像しなかったです
ね。三種三様、やっぱりみんなリルゴッサムとサーガは動かせねえっていうのは分かりましたね。これこの二強が動かせねえっていうのは分かりましたけども、それで意外でデッドヘッドリデンプションかマウスガードか夢でキスしてる、なんかここにパーソナリティが出た感じがしてちょっと嫌ですね。俺が一番なんか下水感じがちょっと出ましたけどもね。そういう意味では、まあ、原さんはやっぱりサーガ入れたけど、
うん、
原さんが一番暴れてますよね、これ。さよならセプテンバーぶち込んできたところで、
彼は。
これ来たらマジ俺ドヒャーって言うんですけどね。
まあ、アントマンはまあまあ、一応、
ね。まあまあまあ、アントマンはね、もしとは言えないですけど。
けど、まだ上に、ここまで上に持ってくるってのはな
かった。ねえ。まあ、
でも映画効果でちょっと期待はできます、
ね。ああ、まあそうですね。その投票の直前にやってっていうのは、
そうですね、確かに。どうでしょうかね。で、映画見た人が公開マンションに入れてくれるかどうかという
残
念な問題点がありますけどもね。
みんな投票してくださいって感じです
ね。そうですね、うん、はい、というわけでもう一通り外マンション特集とかやって、すいません長々とあれですけどやってみますけど、ね、もう皆様のお力をお借りしたおかげで外マンション2015今年は投げ出そうかと思ってたけど、なんとかやっつけることが大体できたんじゃないかと思います、
ね、ほぼ全作品を紹介して、
ね、ちょっといくつか抜けちゃった感じでしたけど、 いくつ何年何が抜けてたんだっけ。
タウンボーイ。
タウンボーイですね。前年2014年でまさかの2を取ったという
カンポンボーイ。
カンポンボーイの続編ですよね。あれが、ま、あの街に行ったって話ですよね。
はい。
うん。
なんか絵がちょっと洗練された感じになって。
はいはいはい。っていう感じですよね。で、あと。完全に無視しちゃったけど韓国の学習漫画シリーズ、うん、これはもうすいません拾いきれませんのでおのおの読んでください、うん、あと戦術師李白っていうのありますね。これ台湾のやつで、あ、李白ってあれですか、詩人の李白ですか、酒飲みの。
これは全然手をつけてなくて、
戦術師って感じじゃないですよ ね、
なんかねオカルトチックな感じ、ね、匂いしますけどね。
でも 東大詩人が戦術の舞台で活動する物語って言ってる方は李白でしょうね。どういうこと台湾角川編集部が編集してるみたいですけどね。でこのバスク地方のブラックイズベルツァっていうロケットミュージックっていうね、ちょっと小規模で発売してる本があって、ね、バスクっていうと非常にね、まあ、民族色の 独立色の強い国ですけれどもね、バスクなんだっけ、民族と同胞とか誇りと同胞とかね、いろんなのがありますけども、そこから出てブラックイズベルザーっていうのがあって、やっぱり人種問題を取り上げてますね。人種差別主義があからさまであったっていう。ウォーホルの風変わりなファクトリーっていうことは60年代ってことかな。ヒッピー文化の始まり、マルコム X の暗殺、サイケデリックな雰囲気の中マネッシュはそこら辺の音楽的ポップカルチャーみたいなのが絡んでくるってことですかね。それがバスク地方とどう関係するのか。なんか音楽作者がこの音楽活動なんかもされてる人みたいなんで、そういう意味での、すいません申し訳ない、ちょっと読めて全然分かってないんで、また機会があれば私の方でちょっと外満書以外で拾っていこうと思ってますんで、ちょっとこれ読んでみます。そんなとこですか。
あとは電子書籍のみの発売
で
インドネシアのガルーダヤナサー
ガルーダヤナサー
という作品が出てる
んです、ね、ガルーダヤナサーガでインドネシアってことはヒンディーってことですかね。
多分
ですよね。インドネシアってあれだよね、あのヒンドゥーだよね。
確か
に、インド仏教とヒンドゥーとかのミクスチャーのこの派手なね、
シバー神とかそうとかビシンとか。
でガルーダって確かビシュヌ神の乗り物かなんかだよね。
そうですね。
太陽の鳥だよね。
うん、あれでしか知らないです。何？女神転生で
した、ね。女神転生出そう出そう。
でも合体で確かそこら辺が。
あ、そう。我が名はビシュヌ、ガルーダ。今後ともよろしくみたいな。なるほど。
ビシュヌつくのにガルーダ必要だったんじゃ
ない。あ、そうなんだ、ね。
7忘れちゃいました。
ビシュヌとシバね。
シバじゃない。シバはバロンと。
あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。本当バチ当たりなゲームで、ね、考えても考えてもね。
神様同士を溶かしてい
く。合体っていうね。ね、そのロキ様とソウ様を合体させたらどうなるんだみたいなね。
そうですね。そうすると多分ゼル、
王子になったりするから。
王子、まだその上位、なんだ、段階的にはそうなるって感じ
です、ね。なるほど、なるほど。はい。これちょっとね、これは電子書籍のみっていうことなんですね。ちょっと電子書籍までちょっと手が回ってないので。うん、いくつかねちょっと打ち漏らしがありましたけども、まあでも大体こんだけ読んでる人いないですよ。頑張って頑張ったもう喉カラカラだもんというわけで、まあちょっとね時間の方がぼちぼち押してますけども、外満賞最後に、投票の方についてね、これから始まって、2015年の10月1日から、11月の末日、
はい、
30日、11月30日まで投票可能で、
はい、
ウェブ投票と、はい、明治大学の米沢記念図書館と、はい、京都の国際漫画ミュージアムと
北九州の
漫画ミュージアムの3館で投票で、今年はより一層の票が集まるといいですね。去年何票ぐらいだっけ。結構でもそこそこ集まったんだよね。あとあれ、海外漫画フェスタでブース出すんでしょ。
出しますよね。
11月の13とかだっけ、14とかそのあたり、15、はいはい、ニアピン賞、はい、に、海外漫画フェスタっていうあのコミティアと併設してやるので、まあそちらの現場で投票してもっていう感じでよろしいですか。
はい、
はい、というわけでこれから外マンショー関係のイベントとかいろいろやるかもしれませんけど、外マンブログっていうブログをチェックするとそこら辺で大体あの状況とか分かりますので、皆さんぜひ見てください。あの外マンショーっていう YouTube の動画でもね、深田美さんと林さんが頑張ってあの、ね、撮影もして、うん、目が泳ぎながら撮影トークしてますというわけで、
恥ずかしい、
はい、いえいえいえ、これからも応援してますので、ぜひ頑張ってください。ひらさんもすいません、お疲れのところ、ありがとうございました。いや、助かりました、はい。そんな感じでよろしいでしょうか。
はい。
はい、じゃあ今日はどうもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。